ミルクホール
出張場。
はい、さて本日のパーソナリティは大川さんです。よろしくお願いします。
はい、大川美代です。よろしくお願いします。
そしてなんとですね、今年もミルクホールでおなじみかすみお姉様が遊びに来てくれました。
よろしくお願いします。
あー、いらっしゃいませ。
また来てしまいました。
いやいやいや、待ってました。
1年ぶりぐらいになるんですかね。
1年半ぶりぐらい、
ね、かなりご無沙汰でしたよね。
うん、で前回も、大川さんの時に来ていただいたんですよね。
そうなんです。
偶然
そうですね、
うん、この3人っていう、うんうん、
いや楽しい3人で盛り上げていきましょうよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
で、早速なんですけれども、
はい、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
私たちの時間軸はまだ2018年ですけど
そうですね。まだ平成最後の、
年明けてます。はい、っていう体です。
そうですね。これは1月4日放送になるんですけれども、
はい、
収録しているのは今12月25日、ね、クリスマス。
クリスマスにねやってるっていう。
はい、クリスマスどう過ごしてましたか。
クリスマスね、はい、仕事仕事っていうありがたい話ですよ。でも、
まあ、それそうなんですけど、
そういう歩合のね、私としてはね、うん、やっぱ年ね越すためには働いて働いて年末ね、
美味しいお餅を食べるためにね。
そうなんですなので全然嫌とかそういうわけではないんですけど、
うん、
どうせ大川は25日何も予定がないんだな、よし仕事入れたろかみたいな、
はい、
感じなんでしょって思って
うん、うん、なるほど。
はい、そうなんです。
日曜日でしたからね今回。
ああ
僕も昨日は日曜日じゃない、月曜日か、
うん、
祭日だった、
うん、さあ、そうなんです、
うん、で僕も昨日子供の枕元にプレゼント
を。サンタさん
すごい。
今年はクーピーを買って。
おー、懐かしい。クレヨンとまたちょっと違う、う
ん、クレヨンが臭いんですよ。
あ、
だからこれなんとかしたいなってずっと思ってた。だから
お父さんお父さん
クーピー買ってやりゃ購入も消えんのかなと。
あ、でも確かに、うん、クーピーの方が手に色がつかないです
ね。そうですよね。
ちょっとサラッとしてるという
か、なんか塗る時もすごい綺麗に濃淡がつきやすいですよね。
いいプレゼントだと思います。
でもなんか大人向けのクーピーで、
あ、そっか、最近大人の塗り絵とかあるんでね。
知ってます。
でも大人クーピーは見たことない。
うん、でなんかね、うん、淡い色ばっかりやん。
あそうかそうか、それこそちょっと大人っぽくビビッとなとかではなく、そうそうそう、落ち着いた色合いで。
何色セット、う
ん、30色ぐらい。
すごい。
そんなすごくないですよ。でも
いやいやいや、子供的には嬉しいです。で
最初は12色からじゃないですか。
あ、なるほど。
カンカンにね、こう入ったこれぐらいの。そうそう
そう、いや見たらめちゃめちゃ安かったんですよ、その12色がね。だからこれはいくらでもちょっとかわいそうかな
言わなきゃ割れないっていう。そっか、なかなかじゃあクーピーのコスパはいいということで、
うん、そうそうそう、
楽しそうなクリスマスをお過ごしで羨ましいです。はい、うん、
まあでもね、もう2019年ということで、
年明けてね、
うん、年取るの早いですね、
う
ん、
早いですね。1年あっという間、
うんうん、この前ベーシックマガジンっていう本があってですね、
うん、ま
あ、僕は子供の頃愛読してたパソコンの雑誌があるんですけども、そのベーシックマガジンが復刊したっていうことで買いに行ったんですよ。
はいはい、
で、その時にまあツイッターでつぶやいたんですけども、うん、そしたらリプで、これ廃刊したの15年前なんだねっていうふうに言われて、え、もう15年も経つんだ。
あれから15年。
あれから15年って知らないですよ、お母さん。多分。
15年は、まあでもいろいろ。
子供の頃でした。
いや、子供の頃と言いたいのですが、お察し的な部分もあるんですが、まあ仕事してましたもう。
あ、本当ですか。
15年前は。まあ、
いや、でもね、もう本当、僕は今40代なんですけども、
うんうん、
10代の頃、20代になると2倍、30代になると3倍、うん、40代になると4倍のスピードで時間が流れる。らしいですよ。
ああ、らしいですね、うん、本当なのかな。まあそこまでは実感できてないんで。
いや僕本当それそう思うなと思って
ちょっと不安なことを言わないでください
それぐらい早いですよ。
そっか、でも確かに、
うん、今日週明けたなと思ったらもうあっという間に土曜日ですからね。
はあ月曜日からキュン土曜日って。
そうそうそうそう、よっぽどだから 毎日、うんうんうん、なんだろう、ルーチンワークしかしてないんだなって思います。
あ、そうか、突発的出来事みたいなね、文化祭とか、うん、そういう入学式とかあるわけじゃないですもんね。
締め締めがあるとやっぱり違うのかなって思いますね。
小学生の時はそういうのありますもんね、やっぱ定期的な、
うん、そう考えるとまだね、僕子供がイベントがあるから多少は、
うんうんうん、そうなんじゃないですか、うん、多分ノーマルな40代の人よりかは、うん、結構節目節目のイベントごとを大事に、
うんうん、だからね、どんどんこう、なんだろう、遊びに行く予定とか、
はいはい、
こう自分で意識して入れていかないと。
そうですよ、
本当、うん、すぐ平坦な、ね、年取っちゃうなって思って。
かすみお姉さまどうですか、その年の経つ速さとか。
早いですよ、
やっぱ感じます。
うん、
だって気づいたらもう1年あっという間に経っちゃうし、
うん、
だってこれで年ね、うん、明けたら、うん、もうあっという間に花見ですよ。
あ、春が来て
花見が来て、
確かに、確か決算期でとか
花見が来て、ゴールデンウィーク進行が来て、
まあ我々はね、
そうか、
出版の人間としては
今年のゴールデンウィークなんか大変なんじゃないか噂がありましたけど、いや本当ね、10連休とか、
うん、
もう全く関係ないですからね。
仕事、
仕事を、まあ、したいです、
うん、
うんうんうん、できればね、うん、休みはいらないなっていつもゴールデンウィークは思ってます。
確かに、
うん、
我々も結局我々でも
出版の方ね、
お姉様は働く、
わとその、うん、出版社の方が、
うん、休ん
だ間に、じゃあここまでにっていうのを、
うんうん、
ここまでにっていうことはやっぱりそのゴールデンウィーク中にやっとけっていうことなんで、
うん、あ、そうですよね。
そう、まあでもね、お仕事があるのは、
うん、
ね、
そう
って赴いちゃいますよね、やっぱりね、会社に。
僕たち編集はその、まあ、働いてもいいんですけれども、
はいはい、
結局あの印刷所が休みになっちゃうんで、うん、うん、
それそれだからちょっと早まったりするのかなっていうイメージがあるんですけど、
そうそうそう、大変なんですよ。
多分次の次っていうか、うんうん、5月売りのは大変なんじゃないのかな、うんうん、みたいな。割とじゃあ
そうですね、5月売りのは結構早まるかもしれない、う
ん
う
ん、じゃあ漫画家先生方もそこに合わせては早くやんなきゃっていう、
うん、いやそもそも発売日が多分、
うんうん、
まだ予想ですよ、予想なんですけど、うん、4月末になっちゃうんじゃないですかこれ。
ああ
2日発売ですよ、ホットミルクっていうの
は、ね、はいはい、それがまあ、
うん、4月、うん、
月頭ではなく、うん、月末になっちゃうと
前倒しになるんじゃないかな。
わ
だって後になると7日とか8日とか7日になっちゃう、
うん、ですよね、あしたらもうちょっとずれてるというか、うん、ですよね、本来の発売日よりか、
うん、
したらまたすぐ夏が来て、
そうですね、
ね、ゴールデンウィーク過ぎたらもうすぐ夏で、
うん、そうですね、
ね、でまたハロウィン来て
早いな
そうで1年が経つ、
何もイベントないんですか
どうなんだろう、いやないことはない、
夏のイベントとかないんですか、
夏フェスとかですか、
行ったりします、
フェスには行かないですけど、
行かないの、
なんか今の口調だと行ってる感じですけど
フェスには行かないんですけど、
出るとかないんですか、
イベント的なもの、はいはい、今年どうなんでしょうね、あ、そういう機会があればいいんですけどね、うん、
まあさすがに来年のことは分かんないでしょ
う、あ、まあ今のね、うん、現段階ではね、
うん
うん、でも趣味的なイベント
ほう
でもしかしたらまだ発表されてないだけで行くかもしれません、
う
ん、
なるほど、
まあ、あの去年はそんな感じだったんで、そうそう、今年ももしかしたらなんか、うん、まだ情報が出てないだけで水面下で今動いててっていう。
趣味的なイベントって何ですか、うん、趣味最近ハマってる、最近何かあるんですか、
アプリゲームハマってて、
お
うそうそう、それが、うん、声優を育成するっていうアプリなんです。声優が声優をさっきね、かずみお姉さまが全問答ですね、はい、みたいなことをおっしゃってて、ああまさしくその通り、ああ本当に何やってんだろうなって思います。
それは男女選べるんですか、声優さんは。
自分が一応その 男子校だった場所に一人女子生徒、はい、特待生として入ってい
い、すごい設定なんですよ、ね、ありえない、
まあ、ありえないんですけど、うん、まあ、そこはゲームなんで、はい、そうそうね、周りは男子ばっかりで、はい、そうそう、そこに自分がポッと一人女子がいて、うん、まあ、声優、まあ、声優育成高校みたいな学校なんですよ。でみんなその声優を目指す、そうスキルを育てるためにその学園に入っていて、うん、お仕事とかももう在学中なんですけどしてる子もいるんです、
うん、
そうそう、声優の仕事したり、うん、2.5 次元の舞台に出たり、うん、ナレーションの仕事したりみたいな、そう
リアル
活躍してて、ちょちょ、え、私より全然活躍してるじゃない、え、何なのっていう気持ちを抱えながら育成するっていう、
じゃあ自分の経験が生きるんですか、そのゲームに、
生きるというか、まあでもあるよねっていう部分もあったりします。そのお話中に、うん、そのひょんなことをつぶやいた一言で、うん、まあ、ツイッターみたいなのがあるんですけど、うん、その世界の中にも、うん、でそこで大炎上しちゃうとか、
大炎上するの、もうゲームはそんなことになってるんですね、そう
そう、すごい、
そうそう、それでもう変なリプとか来て、そこで精神をちょっと、うん、
めんどくせえ、
でそれをケアしたり、
うん、したり、あの他の仲間がフォローしたりとか、
でも立場的には、うんうん、その女の主人公なんですよね、
うん、まあ、そうですね、自分はね、
だから、うん、クラスメートってこと
で、一応クラスメートです、うん、はい、クラ
スメート、応援してる感じなんですか、
応援したり一緒にまあ頑張ったり、まあ、うん、中等部の子もたまに来たり、うん、でまあ、先輩がいたり先生もいるんで、
うん、
まあ、そういう方々とこう関係を育てて、
でもゲームとして面白そうですね。
あ、そうなんです、そうなんです、あの声優さんも、うん、俺はお芝居がしたいのに最近来る仕事は顔出しが多いとか、うん、ちょっとだけリアルみたいな、そうそう、こうあのストーリー上、あ、そういうのがあったり、っていう、
面白そう、
はい、やってます。
それ書いてるライターさんも経験者なんですかね。
いや、っていうぐらいやっぱりちょっと細かいんですよね、
その相当詳しい方、
うん、お芝居のその何やり方とか、いや、だからすごくこう練られてるというか、うん、もう取材されてそのなんだろう、コンテンツをやってらっしゃるなっていうのは見えますね。
それだけ作り込んでるならね、ちょっとやってみたいですけど
ね、そうそう、まあ私はもう夜な夜な
夜な夜な夜なそのイベントがね、あると、
あ、もしかしたらね、うん、今年あるかもしれない、うん、
それに、あれ、大川さんが出ることもありえなくはない、
うん、どうだろうな、周り男子ばっかですからね、
そうか、
やっぱり男性声優さんが、
ね、求められると思うんで
まあでも売れればね、女性版も出るかもしれないですけど、ね、
あ、逆にね、
あ、女性声優 だらけのっていう、
うんうん、
はい、それとですね、
はい、
前回になるんですけども、ソトトさんからのお手紙で、
う
ん、まあ、アンケートの結果を発表したらどうかっていう、ご提案をいただきまして、
はいはい、
ちょっと今日持ってきたんですよ。
ちょっとランキング表みたいな、
そうです、発表させていただきたいと思うんですけども、ホットメイク の、 今月、あ、今年の11月号ですね、うんうん、去年の11月号、
去年の、うんうん、
11月号の結果なんですけれども、はい、3人ずつ、ご紹介しますと、一番面白い1位が宇波義行先生、
お、
2位が黒川おとぎさん、3位がイグモックスさんと、
これが、
はい、
1,2,3 トップ3、
トップ3です。で、ヒロインが可愛いの1位がアスヒロ先生ですね、
はい、また変わるんですね、全然ね、うん、
また全然ね、
うんうん、
項目によって全然変わってくるんですよ、うんうんうん、順位で2位が同率でですね、モノリノさんとイグモックスさん、イグモックスさん2冠ですね、
だから、お、素晴らしい、
はい、で次一番抜けた、のが宇波義行さん1位、
あ、やっぱ宇波先生は、は
い、2位が黒川おとぎさん、3位がアスヒロさんと、
うん、あらららら、
マスヒロさん、ウバさん、黒川おとぎさん、イグモックスさん2冠ずつという、
そうですね、うん、やっぱり
こういう形になりました、
あらら、こうやって発表されるとドキドキしますね、
まあ、
うん、
まあ、よく、そうですね、今回からちょっと忘れなければ持ってくるんですかね前回忘れちゃったんですよ、
ね、あ、そうだったんですか、うん、
持ってくるの、
まあ、資料いっぱいあるし、
そうなんですよ、
はあ、これ聞いてらっしゃる、もしね先生がいたら、
ああ、
割とドキドキして、
そうですね、はい、 で、うん、それでは次のあのコーナー曲の紹介に行きたいと思うんですけども、はい、久々ですね、これは、あきゅうさんという、投稿者の方からご提案いただいた感じなんですけれども、ワールドミュージックを、紹介、ワールドミュージック、
世界の、
そう、世界の音楽を紹介したらどうかということを言ってくださいまして、今回ね、あのブルキナファソの音楽なんですけれども、
ブルキナファソとは？
アフリカにある。アフリカ。
ああ、なんかちょろっと聞いたことあるけど、はい、全然もうイメージないです。ブルキナファソの音楽。ブルキナファソ、
確かに僕もあんまり。イメージないんですけども、うんうん、あの高桑恒弘さんというカメラマンさんがいらっしゃいまして、
うんうんうん、
この方がまあ世界中、まあ、アフリカは特にね、中心に回ってるんですけれども、現地のミュージシャンの写真を捉えてるんですよ。
あ、うん、はいはい。
で、時々その個展なんかもやってるんで、
うんうんうん、
あの先日もね市ヶ谷のイベントに参加させていただいたんですけれども、
うんうん、
まあ、その中で日本在住なんですかね、そのアフリカの方による生演奏もあったりしてね、すごい楽しかったです。
なるほど、
うん、だから、今回この曲を聴いていただいて、まあ、ご興味持たれた方はね、ぜひ、高桑恒弘アフリカとかで検索してみていただければと、
情報がポポポッと出てくる。
Facebook は多分すぐ出てくると思うんですけど、 Facebook 誘導してくれって言われたんですが、高桑恒弘って漢字を、
うん、
ラジオで言うの難しいなと思って。
まあ検索問題、
そう、検索、あのひらがなで高桑恒弘アフリカって入れていただければ多分大丈夫だと思います。
なるほど、
うん、出た、うんうん、はい、じゃあ、ブルキナファソの、木琴の音楽ですかね、どうぞ。はい、さてそれではホットミルク2月号の紹介に行きたいと思います。
はい、
今回ちょっと本がまだできないんで、
うん、
こんな感じなんですけれども、
はいはいはい、
まあ最初、関東カラーですね、
はい、
キサキサキさんで野崎さんの探求心、
探求心、
はい、うん、まあ4ページものなんであんまりストーリー言えないんですけども、
あです
よ、ね、まあ、野崎さんという、うん、まあ、女の子が彼氏と一緒にまあ、エッチなことをするわけなんですけど、野崎さん の、うんうん、そのエッチに対するなんだろう、興味というか欲望が、うん、ものすごくてですね、いろんなことを試してみたい、
積極的に
でも彼氏がついていけませんみたいな話
な、そうなんの、そうなん、
もうすごすぎて、
あちょっと引いてる、
うん、
引いちゃってるんですね彼氏さんは
っていうぐらい、まあ、エッチな
のけから、
うん、
お話
です。でこのキサキサキさんなんですけれども、はい、ようやくですね単行本が発売になりまして、なりましてじゃない、これからなるんですけれども、うん、2月28日発売となりますので、
あもうでももうねすぐですね、
はい、
う
ん、すぐです。コミメガ H の頃から書いていただいているんで、ようやく初参考版ということで、
じゃあ待ちに待った的な、
うん、もうそこから追いかけていただいているファンの方にはもう本当にお待たせしました
という
感じ で、
うん、そう
です
ね、
はい、続きまして、ロケットモンキーさんで、
ロケットモンキー先生といえば、
はい、お花畑の中でという、お話ですね、
うん、
これは 幼なじみ同士3人組、男男女の幼なじみ同士3人組の、3人が、大人になってからの話ですね、うんうんうんうん、そのうち2人が、もう付き合っちゃってるんですよ。
もうそこにそっか入って、
うん、だけど
気まずくないですかね、
あ
行った方は。
まあでもね、両方友達ですしね、幼馴染ですしね、何も言いようがないですよ。
あ
でもやっぱり好きだったんですよ、そのもう一人の男の子。
学生時代から
で、ここで、その女の子に手を出してしまうわけですよね。
あら、さすがロケットモンキー先生、そういう感じですね。
で、まあ、今日だけだよ今日だけだよって言いつつも神にどんどんハマっていってしまうという。
あ、関係性がどうなるのこれ。バレないわけですか。ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。
この後どうなってしまうの
か。どうなんですか、はい、まあ、それ言えない、
それ言えないですけども、はい、うん、まあもうロケットモンキー先生お得意の、
そうでしょうね、うんうん、
パターンでございます。続きまして、クローズガタリ、クローズガタリさんですね、
はいはい、
クローズガタリさんで悪ママの油断。こちらはですね、
ママ
ちょっとね設定がよくわからないん
です。よくわからない、なんちゅうこと。
多分ねシングルマザーの家庭があるわけですよ、うん、そこに男の子は引き取られてるんですよね。主人公の男の子が引き取られてるんですよ。でもうそれ大前、それが前提で始まってるんですけれども、うんうんうん、その男の子は密かにそのお母を引き取ってくれたお母さんに恋心を抱いていたんです。あ、
自分の子供もいるけども引き取った子もいるっていう、2人
を育ててくれてる、うん、育ててくれてる、うんうん、
はいはい。
で、その実の子がいない間にお母さん言い寄ってしまうという、
ママとショタの話的な、
そうというお話で、
年の差がある、まあ、ママって言っても相当若そうな感じがあるし、
ね、ヤンママっぽい感じ、
うん、そうですね、うん、全面がこうなんかな、スクリーントーンじゃないや、なんなんていうのかな。でも褐色の、
はい、褐色のヤンママ
綺麗なお母さん。クローズ先生は初登場、
初登場だと思います、ね、はい、うん、これからが楽しみです、
ね、ですね、
いきなりこれですから、
うん、
はい、はい、続きまして、ちょっと開きにくい
付箋が埋もれている、はい、
モノリノさんですね。福楽ごっこ、福楽って僕何かなと思ったんですけど、失楽園とかああいう感じの意味、
初めて
みたいです。
うん、初めて。
これはですね、お父さんが、
うん、
お母さんと娘がいて、
うん、
そのお母さんが再婚したんですよ、お父さん。
ああ、じゃあ義理の
お父さん。義理のお父さん、
うん。
で、お母さんが亡くなってしまったんですね、多分。
ああ、うん。で、その二人で住んでる？
そう、だから義理のお父さんと娘で住んでるんですけど、うん、娘はお母さんとやっぱり似てるから、うん、お父さんのこと愛してしまうんですよ。
へー、
だからもうママがいなくなった、
はあはあ、
ということで、
まあ、血はつながっているわけじゃない
です
か、
じゃない、うん、でお父さんと、
あ、
まあ、いけない関係になってしまう、
あわわわわ、これが福楽、
これが福楽、
なるほど、お勉強になりました、ね、
はい、はい、続きまして、SGK さんで明日は休みだしですね、
うん、
こちらは女上司と後輩の男の子の話なんですけど、
うんうん、
女上司がこの男の子に対して気があるんですね、多分、
うん、よく目が合うっていう、うん、
だから向こうも気があるんじゃないかと思い込んじゃってるわけです。
おおおおお、
男の子の方がね、
私のこと好きなんでしょ、
そうそうそうそう、
っていう、うん、
なんですけど別にそんなことないですよ
ひどい飲みに来て話してるのに気のせいですよ、
気のせいですよ、
返しをされて そうか。
いやでもまあ気がないわけではない。
うん、
まあ
意識してないことはない。
宝飾男子んですかねこれを。
ああ、うん、先輩がそんなに言うんならみたいな
感じ。そうそうそうそう。
あ
でまあその流れで、ホテルに行ってしまう。
行くんかい。それ気になっただろう絶対。
まあこの後どうなってしまうのかというお話ですね。
しかもあそっかやることやるんだちゃんと。
うん、まあこの表現うまいなと思いますね、う
ん、でもなんか リアルっぽい感じはあるのかな、
うん、最近ちょっと女上司者の漫画増えてきてるん
ですよ。あそうですね、うん、なんですかそれ年上フィーバー的な
かもしれないですね、うん、どれもすごく面白くて、
うんうんうん、
最近流行りつつあるかもしれない、
ね、そうなんだ、うん、
はい、続きまして TDFK47
はい、
今日はどこだ
富山ですか。
富山ですね、うん、富山県松川愛の、書いていただいたのは佐伯先生ですね、
うんうん、
はい、
富山だ。
富山なんか知ってますか。
富山ここ、まあ、お魚とかが美味しい。のどぐろとかが美味しい。
黒
部ダム。あれ富山、
はいはいはいはい、
だった気が、
はいはいはい、
する、うんうんうん、違ってたらごめんなさい。
カニですよねカニ。
ああそうそう、あの魚介なイメージはすごいやっぱ日本海、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
あと僕よくマス寿司いただくんですけど。
あ美味しい。
私も好き。
めちゃめちゃ美味しい、
ま、美味しい美味しいですよね、
うん、
へえ富山。
これちょっと読んでいただいてもいいですか。
どれですか。
これ、うん、
な合ってる合ってないと思うんですけどやります、
はい、
富山はうまいもんいっぱいあるよ食べに来られ。
おお、これ
は山ほど食べて飲んだらあっつーなってきた。
うん、ありがとうございます。あ
なるほど、かわいい。あっつーなってきた。
あっつーなってきたってこんなになる人います。
だいぶ脱いでますけど
ね、ここまで来たら
食べに来られーかだったら来られーどっちなんでしょうね。
ああ、うん、はいはい、
っていう
食べに来られーか、
うん、
八番ラーメンって何ですかね。
有名なんですかね。確かに
八って書いて
ある。うん、寒ぶり白エビ。
東京にも来てほしい。
うん、
はい、だからもう45なんで、あと2件。
本当だ、もう制覇しちゃおう、う
ん、制覇しちゃう。
制覇しちゃったらどうなるのこれ。
制覇しちゃったらどうなっちゃうんでしょう。
2週目。
いや、なんかやりますよ。
あ、はい、わかりました。
なんか考えますよ。何にしようか。カレンダーでもやろうかなっつって。
ああ、いいと思う。
いいですね、
はい、はい、続きましてですね、神楽諸美さんで、
はい、
自殺する前に私とエッチなことしようっていう衝撃的なタイトルですけど、
ね、確かにもうだって始まりが
始まりが死のうですから、
ね、始まりのセリフがもう、うん、
これは、もう電車に飛び込んで死ぬ寸前のとこですね、
うん、いろいろあったんだろうな。
駅のトイレで、まあ、その前にちょっとなんか一服してるんですかねこれは、
うんうんうんうん、
そしたらトイレのその個室に、自殺する前に私とエッチなことしようっていう電話番号が書いてあるんですね。
はいはいはい、いたずら書きでね。
もうどうせ死ぬし、うん、もういいからかけてみようかと、
うん、
でかけてみたら女の子が現れまして、
うん、本当上にいましたよ
上から
でいたんですけど、
トイレの花ちゃんですから。
あ、なるほど、あ、そういう、
そうそう、
花ちゃんって花子さん的な、
うん、
あ、うん、なるほど。
で、まあ女の子が個室に降ってくるんですけれども、
うんうん、
まあそれでいろんなエッチなことをしてもらって、
うん、
まあ自殺を思いとどまらせられるのかどうかは。
え、待ってください、この花ちゃんは、はい、本当に実在する人物ですか。
これはね、ちょっと読んでから。
うわー、気になる。じゃあ私にだけ見せてくださいよ。
まあこうなって、
でも、
まあこうなってますね。
はー、あー、そう。まあ、
これちょっと言えないんですよ。
言えないわ。
まあ読んで、
読んでほしい、読んでほしい。
あ
らあな。ありがとうございます。
はい、続きまして、山崎一馬さんで、離島見聞録良い子の島ということですね。これすげえ面白かったんですけど、ハードル上げちった。 無人島に漂着したのかなこれ。
うんうん。あ、宝が？
うん、そうですね、うん、ナンパし漂着したその先はって書いてありますからね、うんうん、漂着したら女性しかいない島にたどり着いちゃったんですよ。
うん、良いかな島、
うんうん、でここは女性しか生まれないと、どうしなぜか、
うん、
だからたまに男がこうやって流れ着いてくると、
そうか、餌食に、
そう餌食になっちゃうんです
ね。お
だもうこの島ではモテモテなわけですよ。
おお、唯一の、ね、うん、男性で、
うん、でもね、女の子たちから
もう可愛いし、うん、
変わるガール、
右を見ても左を見ても、
うん、よくね、これ3人ぐらい拾いに行くのかな、
うん、あでも女の子たくさんいるんで、確かに変わるガールですね。
そう、この変わるガールをこのページ数によく収めたなっていう、さすが山崎先生っていう。
これ続き気になるかも、うん、
これはね、うん、ぜひ僕も続けてほしいなと、
ね、
何の説明もしてないですけど、
うん、でもありそうな感じで終わってなません、
うん、うんうんうん、面白かった、
ワンチャンありますね、うん、今後
皆さん読んでください、うん、で最後かな、コミックス新刊最前線ということでですね、まあ、今月も、うんうん、2本かな、紹介させて3本4本かいただきます。はい、これメスカンって読むのかな、
うん、
メスカン、ノラクロネオさんのメスカン、
うん、
それから、小賀良一さんの新ゲノムは8巻、
うん、
8巻です、すごいですね、
すご、
うん、それから藤原俊一さんの看板娘、
うん、
それから佐々木虎次郎さんのリスキープレイの、うん、4冊紹介しておりますので、まあ、単行本ご購入の際は参考にしていただければと思います。はい、という感じですね。
はい、
盛
りだくさんな内容で、
はい、では今月の、ホットミルクもよろしくお願いいたします。ミルクホール出張所。はい、じゃあハガキのコーナーに行きましょうかね。
はい、
すいません、じゃあこれを読んでいただけますでしょうか。
はい、ペネームソトトさんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。ございます。
11月号でされていた恒例のアニメの話の中で、
はい、
綾音さんが言ってた骸骨店員のやつと、うん、カッキー先生が言ってたゴブリーのやつ、興味が湧き見てみようかなと思って調べたら、
うん、
双方ともに25時30分分オーバースタート、ま、結構深夜帯の、ね、アニメではありませんか、
うん、
そんな遅くまで起きていられないので見られませんでした。そそ面白かったのでしょうか、うん、冬アニメのおすすめ紹介も楽しみにしておりますということで。
どこでしたっけ、ソトトさん、東京、東京、
ね、あ、西東と言ったりあれかな西東京
西まで、そうですね、東京だと深夜帯ですよね、
うんうんうんうん、
他の県はどれくらいでやってるのか知らないですけど、
うんうん骸骨店員は本田さんかな、
本田さん、うん、そうそうそう
そう、ね、
うん、
はいはい、
あれ面白かったですね、
うん、ああ、どう、ゴブリンスレイヤー、
はい、
あ
ー、今期何見ました、
今期ですね、
はい、
まあ、ゴールデンカムイ、まあ、これはもう終わっ、あの2期終わっちゃったんですけど、
2期
目ですね、はい、で風が強く吹いている、
あれ面白いですよね、面白
い、うん、で B プロの再放送、
はい、
で抱かれたい男1人落とされています、
はい、
で、まあ、ジョジョ、
ジョジョね、ジョジョ、
そう、ジョジョ、
毎回ね、
ジョジョは毎回見てます、
今回面白いとか思うんですけど、どんどん面白
さになっていく、ほんと、あと鶴音、
うん、
であの幕末、うん、でたまにキャプテン翼見たり見なかったり、
キャプツを、
はい、そんな感じで終わったものもありますし、
はい、
まあ、年またいでまだ続くものもあるので、
うん、
楽しみです、
うん、お姉さんはジョジョなんか反応薄かったですけど、ジョジョ読んでないの、
実は、
はい、
通ってないんですよ、
通ってない、
でも、そうなの、私ももう通ってなかったんです、
う
ん、
で、
うん、
すごくまたこうアニメが始まって、
はい、
見よう見ようって思って、
何時ですからね、
そう、ずっと、
確かに南部から見ようかって思いますもん、まあ、本当はね、ドア玉からの方がいいんですけど、
うん、一部から面白かったですもん
ね、面白かったです、うん、やっぱ全然もう
今5部4部
5部かな、
5部ですね、
うんうん、
私あんまりリアルタイムで実は見なくて、
は
い、
うん、
そう、いろんな人のおすすめ追っかけて見てるんで、
めんどくさいですよね、後から見るの、
そうだから2年ぐらい前の今見たりとか
して、でもいいと思いますよ。
そうそう、それで1人遅くハマってたりとか、
そうすると話す相手いないから嫌じゃないですか。
そうだからツイッターでポツリつぶ
やいて誰も共感得られないじゃん。
そうそうそう、
でもやっぱりジョジョってほら人気がずっと昔から今まで続いてるんで、
まあ、確かに
そう好きな人は、ああ2部のあそこねとか、俺が好きなのはやっぱ3部のとか、常にいると思うんですよね、ファンが。
そうですね。そう、あとじゃあ今期何全然見てないですか。
見てないです。なんか結構そのミルクオールの読者の方が、おすすめのアニメとかを、あのハガキに書いてきてくれてるんで、
なんだっけ、って僕も読んでるはず
なんだっけ、まだ見たいんですけど、見ようと思ってるのは、なんだっけ、あのサガのゾンビ、
ゾンビライドサガ、
あれは絶対見ようかなと思って。
ゾンビアンドアイドルものですよね。
佐賀県の話なんですね。
そうそうそうそう、なんか意外になんか、
ユーリオンアイス有名になった佐賀。
佐賀のいいな、佐賀ちょっとなんかピックアップされてて羨ましいな。
というわけで来期のリストがお手元にあると思うんですけど、
来期のリストいただきましてですね、まあ来期もいっぱい始まりますけれども、
なんか注目作品ありますか。
注目作品はですね、
最近クソが28日にあります。12月28日、もうこの放送の前だから。
そうかそうか、
言ってもしょうがない。
また時間帯がね、朝ね、
朝7時半
っていう、
なんだそれ、
逆にこれは鬼畜っていうね。そっか、まあ不機嫌なもののけん、もうこれまたね、
あの有名、
まあ、続きものというか、
あ、そうなんですか。
へえ、また始まるんだなって感じで。
NHK バーチャルのど自慢っていうのはちょっとタイトルで気になってるんですけど、1月2日の
バーチャルのど自慢、確かにこれ何か、未来あかりちゃんとかが出てる、
小林幸子の
本当だ、
不思議ですよねこれ。
ひずな愛ちゃんとか、YouTuber、
ひたすら YouTuber が歌うんですか。
歌うんですかね、っぽいですよね。
やったことあります、こういうの。
ないです。
なんかこうやって持ってやるんですかね、
ね、動き、
動きをモーションキャプチャーって
、誰か作ってこないかな、大川美代バージョンみたいな。
大川美代バージョン、
ね、そしたらね、可愛く、あとそうだな、エコダちゃんとかもね、
面白いですよね。
そうそう、
エコダちゃんなのかエコタちゃんなのか、
エコダちゃん、確かにね、あれそうなんです、
国よって読み方が違う、
西武線だとエコダで、
中野区のエゴ
タ、エゴタとかでまたっていうね、
掛け狂いがまたありますね。
まあ、そっかそっか、これもまた2期
2期目、これは楽しみですね。
あと
この煙草っていうのが1月9日の煙草っていうのは辰木監督になってるんですよ。でこの木は獣フレンズ2があるじゃないですか。
ですよ、ね、
いや外されてるんですよ、
あれ違うんですか、
なんか話題になりましたよ、
なんかモニャモニャなってましたね、確かに
外されて同じ木にタツキ監督
があるぶつけてきてる、
すげえなと思って、これこれはちょっと楽しみですね。同じく1月9日でバーチャルさんは見ているっていうのは、アイデア協力庵野秀明ってなってて、
あれ
どんなんなんだろう、
ちょっと不思議なね、世界観なのか。
そのすぐ下リビジョンズっていうのは、
リビジョン
谷口五郎監督、
あ本当だ、谷口監督の、
谷口監督といえば、なんだろう、有名なのだとルルーシュ、
コードギアス、
コードギアスとか、ね、プラネテスとか、名作が多いんだよね、と思って毎回楽しみに見てるんですけど、ちょっとあれ思うことがあるかな。
見てみよう、あと、あ、同居人は膝時々頭の上、これ可愛いですよ。
ほー、漫画を見ている
猫ちゃんと、まあ、人間の心温まる触れ合いというか、
シリーズ構成赤尾デコさんなんですね。
可愛いなってなります、ほわっとするなって、
楽しみです、
あと B プロジェクトの
B プロジェクト、
これ2期が
ちょっと面白いんですけど、
いや見てほしいな、
総合プロデュース西川貴教、
そうそう、
企画原作志倉千
代丸、
どういうことなんだろうこれ、これは絶対見なければと思って、
いや見ていただきたい B プロジェクトは、
これ男もぜひ見た
ほうがいい、あのね本当 B プロはね嘘でしょって展開になるんですよ、 で嘘でしょこれどういうことかなと思ったら、うん、あのちょっとお知り合いのなんか構成作家さんがアニメの脚本も書いてらっしゃってて、はい、この人が書いてんのってなったりとか。
この大島さんじゃなくて
あではないんですけど、あの、ま、ずっとずっと書いてらっしゃるわけではなく、あこの回は書いてらっしゃるっていうのが、はいはい、そうそうあって、そうなんですよ。もうとんでも展開がね、もう前回すごいところで終わってるんで、あれからどうなったの、あの事務所まだ生きてるのどうなったのみたいな。
急に見て大丈夫ですかね。
あ、いけると思います。
いけると思
います。うん、いけると思います。見てみよう。
チェックします、
ね。まあ、イケメンいっぱいパラダイスなんで、はいはい。
あとドメスティックの彼女、これがシリーズ構成、うん、高橋達也さん、
うん。
高橋達也さんっていうと、なんだろう。傷跡、しずく傷跡のシナリオライターさん。
お
ー、なんで、すごい楽しみですね。
うんうんうん、これも11日、
はい、
うんうん、かな
あと今回横手美智子さんがシリーズ構成のやつが2つあるんですけど、その片方の
横手さん働く、
働きますよね、
働くな。
荒野の寿飛行隊っていうのがちょっと楽しみにしてるんですけど、
うん、
まあ、絵を見た感じだけなんでわかんないですが、
飛行隊の話なんですかね、
うん、うん、女の子ばっかりでし
ょ、ね、ちょっと気になる、うん、それはいいかな。
今回ちょっと少ないんですよね。だから
そっか、前期からのちょっと、
うん、
まあ、継続してるものもきっとね、
多分そういう
ことだとは思うんですけど、新しくってなるのは、
それでも50本ぐらいあるんですけど、
ね、多いですよ多い、
うん、
うん、多いと思いますけど、
でも最近ね60本70本当たり前になってるから、
うん、あと
50本って少ないと思う。
3分アニメとか5分アニメとかもね結構あるんで、
はい、
うんうん、
女性向けも随分増えましたよね。
増えましたね、うん、
はい、はい、そんなところでしょうか、ね、
うんうんうん、
じゃあ次いきますか、
はい、ペンネームななみ
よしひささん、
はい、はい、ミルクホールのコーナーに投稿者同士のコミュニティコーナー、コミメがアルファでいう〇〇さんへの恋文をホットファンコールと合体し新コーナー化して作ってみたらいかがかと。
ありがとうございます。
これ読者の輪みたいな感じですかね。
これ読者コーナーなんだよ、あのお姉さん、なんかありますか、
う
ん、
あ、そう、ぜひ。
そうですね、最近やっぱ読者さん同士のこの絵を真似て描いてみましたとか、
そう、
そうそう、うんうん、読者さんのオリジナルキャラを別の投稿者さんがこう描いてくれたりとか、
うんうん、
その前の月に残したコメントに、
うんうんうん、
あれ面白いですよねみたいなこうやり取りをしてる、
文通みたいな、
そうそうそう、はがきがちょっと増えてきたんで、
うんうん、
まだ決めてるわけじゃないんですけど、うん、まあ独立してそういうコーナーがいつか作れたらいいな、
じゃあ可能性がちょっと大いにあるということで、う
ん、いやもうこういうご意見は非常にありがたいんで、
そうですね、
どんどん送っていただけると
嬉しいです。ナイス提案です、ありがとうございます、
うん、最近はもうね本当活気がいいなって感じがして、ミルクホールも、
ね、
皆さんどんどん、ね、送ってきてくれるんで、イラストとか
本当文章これからも
ありがとうございます、ね、
そう見たいんでよろしくお願いします。
はい、
はい、続きましてペンネームタイさんからいただきました、ね、初めて買わせてもらいました、
はい、
ありがとうございま
ございます。プレゼントはグッズがもう少し種類が多いといいかなとですって、うん、
確かに、
もしかしたらこういう声もきっかけで増えたり、う
ん、今ちょっと考えてるのが、
はい、
作家さんが書店にサイン本を下ろすことがあるんですよ、
うんうんうん、
これを10冊お願いするとしたら11冊お願いしといて、
ああ予備
で、うん、1冊はプレゼントに回そうかな。
ああでもそういうのすごい嬉しいと思いますよ、世界に1冊、ね、だけの作家先生のサイン入りなんで、
うん、
うん、
っていうのをちょっと考えてますけどね。
じゃあ増えるかもしれない、
はい、そうですね、はい、それはもうぜひやりたいと思います。
あ、ご期待ください、はい、ペンネーム YB さんからいただきました、
ありがとうございます。
ございます。いくもくすしの、
はい、
ま村又さんでは
そうです、ね、
村又さんの秘密、
はい、
なるほどエロいですね。スプリットターン初めて知りました。その実技を使ったフェラ描写を6ページ押さえてじっくり見せていて素晴らしかったです。スプリットターンとは何ですか。
スプリットターンってね、 多分
ボディーピアスのフィニッシュで下が2つに
いる
割れて真ん中にピアスみたいなんですけど、マーツさん多分2つに割れてるだけ。
自分で切っていくんですかね、あれ。
いや自分ではさすがに。
たまたまそれ見ました、この間テレビで。人体改造って言って、あの自分の
体、うちの先輩じゃないかそれ、
本当にその舌を2つに割ったり、もう頭の頭皮のここにボディーピアスみたいなのつけたり、そうそうそう、もう入れ墨がすごかったり、そうそう、そういうののやつをスプリットターン。
そう、なんかそれで生駒先生の漫画で私も初めて知ったんですけど、なんか舌が別々に動くらしい、
分かれてるから
ですよ。
でそれを使ったフェラシーンが書かれてた
んですよ。そう、すごい エロいんですよ。
すごい、なんだろう、ちょっとヘビみたいな感じもするけど、
なんか手でしごかれながらそのされてるから、なんか口でされ、なんか手こきをいろんな人にしてもらってるみたいな感じっていう、
まあでも味わったことのない感覚なんでしょう ね、きっと。スプリットターン、
いやであまりにも反響が多かったんで、井上先生も大喜びして、もう一回書くって、
そうなんですか。じゃあまたスプリットターンが見られるというんで、
あとなんかさっき言ってたやっぱ女性上司というか先輩ものなんですよ。
そう
ですね、
そうそうそう
そう、そうそう、そのヒロインのキャラもすごい、いいお姉さんなキャラなんで、
あ、そっかそっか、私はあのてっきりあのなんかそういう、ま、魔族じゃないけど、ファンタジー要素のやつなのかなと思ったら、そっか、ま、でもそういう可能性もね、ありますよね。ああ、じゃあまた見られ、スプリットターンを見られるということで、
はい、
続きまして、ペンネーム倉島付近さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この間アニメートへトーン買いに行ったら、棚ごと消えてパソコンとお絵かきソフトが爆。プロは業者経由で買うのでしょうか。こっちはネット環境もなし。手塚石森時代に戻ってフル手書きかフルデジタルか、どっちがいいか教えてまざかるかの。
倉島さんはいつもカラーで書いてくれるんですよ、コピックかなんかだと思うんですけど、塗ってきてくれてて、
デジタルではなく、
そう、ものすごい綺麗に仕上げてくれるんですけど、うちのコーナー、モノクロなんで、
そう、でも編集さんの目は潤いますよね。
そうです、
そうです、綺麗だな、
素晴らしい、素晴らしいイラスト、漫画も送ってきてくれるんですけど、
おそっか、まあ今ねみんな漫画家先生たちもデジタルでね、
意外ですね。でも倉島さんもパソコンぐらいバリバリやってんのかと思ってました、
ネット環境はどうやら、
勝手なイメージですけど、ない
と
ネット環境もないんだ。
じゃあ本当にもう一から手書きで、
じゃあこれもスマホかなんかで聞いてもらってるのかな、
あかもしれませんね。
今でも倉島さんにアドバイスというかなんですけど、プロでも iPad、
あれでも相当書けるって言いますよね、
iPad で書いてる人もいますからね。
あ、じゃあそういう手も、
そちらの方でパソコンまで行かなくても、そういうの
でタブレットでも書けちゃう時代、
チャレンジしてみるのも、
新しい表現が、できるかもしれませんね、でまたそれで手書きの良さみたいなのにも気づいたりとかもあると思うんで、はい、そうですか、タブ打ってないか、続きましてペンネームひーくんからいただきました。
ありがとうございます。
特製コースター届きました。
もうよかったよかった。
でも受け取った時、なぜ送られてきたのか理由がわからなかったのですがなんとなく応募したことを思い出してちょっとすっきりしました。
まあ、あれいるかいらないかって、ま、丸にして、
なんとなく丸つけて
なんとなく丸つけて
忘れた頃に
結構早く送ったつもりなんだけど
そっか、 よかったです、よかったです、
よかったです、
はいはい。
まあ今回というか前回コースターでしたけど、まあ、今度はね、来年じゃない、今年か、
もう今年、
今年の10月
そうですね、11周年に
11周年か、
何しましょうかね、またカンバッチに戻しますか、
そうですね、何も、なんか今まではこう、あれ8周年9周年10周年はちょっとこうその数字に寄せた、8周年だったら8の、 で9周年の時は九尾の狐とか、
あ、はいはいはい、
11周年だと何がいいんですかね、
うん、11って言ったらもうなんかサッカーかなって思っちゃう。
あ、サッカーはね、その10周年でやっちゃったんですよ。
あ、
デスストライカーなんで、
じゃあもう出てるんだ。
うん、まあグッ、そうそう、グッズをどういうのがいいか、はがきに書いてくれるといいしな。
セブンイレブン。ダメ。あ、じゃあ、ちょっとヒーコンさんはぜひ11周年のグッズもね、コースター受け取って、コースターが欲しいのか、うん、11周年といえばこれが欲しいのか。
予算もあるんでね、なかなか。
そう、難しいんですけど。
難しいんですけど。
うん、なんか欲しいものはね、皆さんあれば、うん、うん、案を送っていただきたいですね。
はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。
続きまして、今村志穂さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
さなぎとらじろう先生の可愛いし、エロいし、ストーリーいいし、配役もいいので、かなり好き。前後編合わせて楽しめました。
うんね、はい、さなぎ先生はね、うん、早くていいですよね。
早くていい。何が？
書くのが早いです。すごい編集者の意見を言ってしまった。
編集目線じゃないですか。
内容も面白いですし、ね。
なるほど、うん、
あのクオリティであのスピードは素晴らしいんですよ。
おお、めっちゃ上げていく、はい、ネットにしてくれたらアンケートもっといっぱい書けるのになーですって。
はい。
はがきじゃなくてね。
ね、先月言い忘れたんですけど。
はいはいはい、また言いますよ。
先月ね、先月からなんですけれども、うん、アンケートをネットで開始しました。
お、ちゃんと今村志穂さんの意見が。
はい。
うんうん、
で、ですね、まあ、ホームページから飛ぶか、うん、もしくは、アンケートページに QR コードを載せてるんで、
うんうん、あ、そこから。
そう、そこから飛んでいただければ大丈夫だと思います。
あ、確かにね、この書けるスペースってやっぱ限られてるので、はい、うん、多分ネットだったらまあそれは無制限に書けるので、
うんうん、
伝えたいことがいっぱいね伝わるかなっていう。
前回でも言わなかった割には15件ぐらい来てるかな、20件近く来てる。
そうか、それに気づいて、うん、あ、ネットから送れるじゃん、アンケートって言って、
だからこれからどんどんね増えていくといいなと思って。
あ、そうですね、おはがきもね、うん、嬉しいですし、イラストとかも嬉しいんですけど、
あと、
うん、
そっちからでもプレゼントちゃんと応募できますね、
うん、
当たり前です。
なるほど、うん、これありがたい、
ね、心配なく、はい、
はい、
うん、以上ですかね。
以上です。
はい、ありがとうございます。そしたらですね、原稿がない。
原稿、構成台本が
構成台本が、
はい、
これか。お母さん、
はい、
なんかありますか。
あ、告知ですか。急に告知。あ、じゃあ告知させていただいていいですか。はい、まあ年ちょっとね明けてしまったので、まあ去年の話にはなるんですけども、はい、去年の12月21日にゲームがたくさん発売された日だったんです。実は、
うん、
それで大川も3作品ほど出させていただいていて、まずシルキーズプラスドルチェさんからコトノハマイチル夏の声、こちら声優さんの話です。ね、こちらマヌカコト早くで出ております。そしてひねくれ者の学園青春物語俺と彼女のリバーシブル、リビドソフトさんなんですけど、こちら歌詞はリビドソフトさんです。
お、
は
い、あのリビドですか。
あのリビドですか。なのかな、
昔解散した。
そうなんですか。
分かんない。
リビドソフトさんから歌詞は香り役で出させていただいてまして、
はい、
あと空に刻んだパラレログラム、こちらうぐいすかくらさんなんですけど、こちらも日々の声役で出させていただいてます。
すごい、
はい、ありがとうございます。でも去年の話でもまだ売ってると思うので、
はい、
はい、
さすが、
いやいやいや、
人気声優、
全然そんなのじゃないんですけど。で、あともう一つ、これも去年ね、冬コミね、無事開催されたと思うんですけども、うん、こちらで私と、かざねちゃんと、ももいちごちゃん3人でやってる、温泉プレミアム会員限定のラジオ、女子会のレレラジオが主体のラジオ CD ボリューム3が、コミケで発売されまして、こちら温泉さんから出てるんですけど、大人と通販の方でも、まだ全然買えると思いますので、そちらでもお買い求めいただければなと思います。はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
お姉さんも何かあります？
あ、そうですね、まだちょっと先なんですけど、
うんうん、
ホットミルクの5月号、4月2日売りですね、
はいはい、
で読者コーナーミルクホールのいつも7ページなんですけど、
はいはい、
まあ拡大版で8ページを予定してるんで、
増えた1ページ。
そうなんです、
うん、
8ページ、
はい、
覚えておこう。
覚えちゃんと覚えてて、はい、予定してるんで、うん、あのまあイラストはがきもそうですし、まあ文字はがきもたくさん送っていただけると嬉しいな、
はい、あ、そういうね、
締め切りも早くなったりするんですか。
いや、4月2日売りのはまだ早くならない、
はい、
そうですね。
じゃあ皆さんどしどし応募して
ください。そうですね、紙面が賑やかになりそうですね、はい、うんうん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さん、あの今月号のホットメイキングよろしくお願いします。本日は私編集カッキーと
大川美穂と
霞でお送りしました。
バイバーイ、バイバーイ。